暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は伐採届出制度についてお話を伺っていきたいと思います。今日は二戸市役所農林課から菅原さんにお越しいただきました。菅原さん、よろしくお願いします。
お願いします。
2度目の、はい、登場になりますが、今回は伐採届出制度についてということなんですけれども、これはいわゆる森林の伐採届出制度ということですよね。森林を伐採するときに必要な制度だと思うんですけれども、こちらまずはどういったものなのか教えてください。
はい、森林を伐採するとき、森林の伐採および造林が完了したときに届出が必要な制度になっております。森林を伐採するときには事前に伐採および伐採後の造林の届出書を提出していただきます。伐採が完了したときには伐採にかかる森林の状況報告書と、伐採後の造林が完了したときには伐採後の造林にかかる森林の状況報告書を提出することが森林法で義務付けられています。
はい、確かに勝手に森林を伐採するっていうことはできないですもんね。はい、こういった届出書が必要ということなんですけれども、伐採届出書が必要な土地はどのような、山林があるのでしょうか。
はい、地域森林計画の対象森林となっている民有林を伐採する際に届出が必要となります。
なるほど。そしてなぜ届け出が必要なのか改めて教えてください。
はい、市町村森林整備計画に従った適切な施業をするためになります。森林の伐採および伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に伐採が行われ、健全で豊かな森林を作ることができるように提出していただくものになります。
いわゆる森林の、持つ働きだったりそういったものを維持するためにっていうことなんですね。はい、どのくらいの面積を伐採するときに届出書は必要なのでしょうか。
はい、地域森林計画の対象民有林であれば1本だけ伐採するというときでも届出が必要になります。10ヘクタールなどの面積の大きい森林を伐採しようとする場合には土砂流出と災害防止の観点から伐採箇所を複数に分割し、空間的時間的に分散できるように検討しましょう。
なるほど、1本だけでも届出書が必要なんですね。はい、そしてそうですよね、土砂災害などの危険もやはり場所によってはあるかと思いますので、こういった分散の計画も必要なんですね。はい、こちらの届出書の提出時期は、いつまでに提出すればいいのでしょうか。
はい、伐採及び伐採後の造林の届出は伐採を開始する90日から30日前までに提出していただきたいです。例えば4月1日から伐採したい森林がある場合は 3月の1日までに届出を提出していただくという形になります。また伐採が完了した時には30日以内に伐採にかかる森林の状況報告書を提出していただきます。
なるほど。開始するときは90日から30日前まで、
はい、
そして完了したときは30日以内に状況報告書を提出するんですね。こちらの伐採届出書なんですけれども、誰が提出を行えばいいのでしょうか。
森林所有者が自分で伐採造林をする場合は森林所有者単独で提出していただきます。伐採をするものと伐採後の造林の権限を有するもの、まあ、森林所有者さんが異なる場合は森林所有者と伐採業者の連名で提出をします。また山林が共有地の場合は所有者全員からの同意書を提出していただいております。なお森林所有者が伐採業者との立ち木売り払い契約や作業委託受け負い契約等を締結する場合には森林の土地や立ち木の権利者や権利の区域の範囲を事前に確認しておきましょう。
はい、やはり、まあ、こういった届けでなんか言葉だけ聞くと、ね、すごくややこしく感じてしまうところではあるかもしれないんですけれども、それぞれの、まあ、所有者だったり、伐採業者さんと、一緒になってこれは進めていかなければいけないものなんですね。さまざまな、提出書類あるかと思うんですけれども、その届け出時に何か添付する書類などはあったりするのでしょうか。
はい、まず伐採区域が確認できる図面と届け出者の確認書類と免許証だったりマイナンバーカードになります。と届け出者が森林所有者や伐採業者などの伐採の権限を有するものであることを確認できる書類、こちらが登記事項証明書であったり住民票などの添付が必要となります。
はい、結構さまざま添付書類あるんですね。これらをその、まあ、90日から30日前までに一緒に提出するということになるんですね。はい、はい、ということで、まあ、こういった伐採届出書を提出する際は、まあ所有者そして業者さんとよく確認をして、そして添付書類も漏れのないように、しっかりとチェックしながら届出書を出していただければと思います。ということでまだまだお話を聞いていきたいところではありますが、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。後半も引き続き伐採届出制度についてお話を伺っていきたいと思います。後半も引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
戸籍謄本が必要なのですが、窓口に行く時間がなかなか取れなくて困っていました。郵便で請求することってできるんですか。
窓口においでになることができないときは郵便による請求も受け付けていますよ。二戸市役所ホームページから請求用紙などをダウンロードしてお使いください。お住まいの自治体の請求書や便箋などの用紙を使用していただいても結構です。
なるほど。そしたら請求書を市役所に郵送すればいいんですね。
その通りです。ただし、お客様が郵送してからお手元に届くまで1週間から10日ほどかかりますので、余裕を持ってご請求ください。お急ぎの場合は、 往復ともに速達扱いとしていただき、速達分の切手をお貼りください。請求内容や添付書類に不備がある場合は、内容確認および書類が整い次第発送となります。証明書発行手数料として定額小為替を同封する場合は、宛名欄に何も書かずに送付してください。また戸籍謄本以外にも転出届や納税証明なども郵便請求できますので、ご活用ください。詳しくは市民生活課までお問い合わせください。
わかりました、ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも、気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今回は伐採届出制度についてお話を伺っています。今日は二戸市役所農林課の菅原さんにスタジオにお越しいただきました。菅原さん、後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
前半のところでは、そもそも伐採届出書はどういったものなのかというところについてお話を聞いていきました。そして提出時期だったり、提出書類など様々あるので注意が必要ですというお話が前半だったんですけれども、そもそもこの伐採、森林の伐採にはどういった種類があるのでしょうか。
はい、伐採方法は間伐と種伐の大きく2つに分かれています。間伐とは森林の混み具合に応じて樹木の一部を伐採し、残った木の成長を促す作業です。間伐を行うと光が地表に届くようになり、地面近くに生える植物の発達が促進され、森林の持つ水源寛容機能、洪水を防ぐ機能ですね、あとは土砂災害防止機能などが増進します。また残った木の成長が促されることにより、木材としての価値が高まります。間伐等を適切に実施しないと、樹木が細いまま曲がって成長してしまいます。次に種伐とは更新を伴う伐採であり、その方法は皆伐または宅伐によるものがあります。
はい、間伐と種伐の2種類があるんですね。水源寛容機能っていうとちょっと難しい言葉に聞こえますが、これが洪水を防ぐ機能になるんですね。はい、なるほど。間伐ではこういった水源寛容機能、洪水を防ぐ機能だったり、土砂災害防止機能など これらが、増進するんですね。はい、この2種類が主にあるということなんですけれども、先ほど1本だけでも伐採届出書は必要ですよとお話ししていただきました。逆に伐採届出書が不要な場合っていうのはあるのでしょうか。
はい、倒木や古損木を伐採する場合、災害時などに緊急の伐採が必要な場合などは届出は不要となっております。
なるほど。じゃあそういった時は大丈夫なんですね。
はい、
はい。そして市町村森林整備計画、こういった計画があると伺いました。この市町村森林整備計画とはどういったものになるのでしょうか。
はい、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画です。地域の森林、林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方や、これを踏まえた計画、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林専業の標準的な方法及び 森林の保護等、森林の保護等の基準、森林内の林道、作業道、作業路などの考え方を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想になります。伐採、造林、保育なども森林整備計画の中で示されています。
なるほど、市町村が5年ごとに作成する10年を一期とした計画が市町村森林整備計画なんですね、はい。そしてよく聞く言葉だと保安林という言葉あると思うんですけれども、こちらの保安林の伐採に関してはいかがでしょうか。
はい、保安林はその公益的機能を高度に発揮させるために伐採等の制限があるほか、積極的に人の手をかけなければ機能を維持強化できない保安林については県により地産事業が導入されています。そのため知事の許可を得なければ木を伐採したり作業道等を作ったりすることができないことになっています。で、詳細については最寄りの広域振興局等の林務担当部にご相談していただければと思います。
そっか、これは県、知事による許可を受けなければいけないんですね、
はい。
なるほど、保安林の機能としてはどのようなものがあるのでしょうか。
はい、保安林の有する機能は多岐にわたります。今日は全部を紹介することはできませんが、いくつか説明させていただきます。
はい、お願いします。はい、
まずはじめに水源環境保安林といって、流域保安上重要な地域にある森林の河川への流量調節機能を安定化させたり、その他安定化し、その他の森林の機能とともに洪水、渇水を緩和したり、各種用水を確保したりします。次に土砂流出防備保安林、これが下流に重要な保安対象がある地域で、土砂流出の著しい地域や崩壊、流出による恐れがある区域において、林木および地表植物その他の地被物の直接間接の作用によって林地の表面侵食および崩壊による土砂の流出を防止します。
保安林は主にこの2つがあるんですね。水源環境保安林と土砂流出防備保安林、なるほど、この2種類ということで、でも他にも様々あるんですもんね。
はい、
はい、詳しくはその農林課だったりそういったところにお問い合わせいただければと思います。
はい、
そして今回はその森林の伐採に関してのお話を伺ってきたんですけれども、やっぱり森林を伐採してそれで終わりというわけではないんですよね。
はい、最初にお話ししました通り、伐採および伐採後の造林の届け出書と名前の通り、伐採後の造林の計画も立てます。人工造林の樹種は杉、カラマツ、広葉樹など立地条件、過去の造林地の生育状況および林産物の需要動向を総合的に判断して決めるといいと思います。人工造林だけでなく、森林の伐採の際に残った木の根元部分や自然に落下した種子等から樹木を定着させる自然更新という方法もあります。また造林が完了した時にも30日以内に伐採後の森林にかかる状況報告書を提出する必要があります。森林は地球温暖化防止や生物多様性の保全などさまざまな働きを通じて我々の生活の安定や経済の発展に寄与しています。人は何かしらの形で森林に関与しています。これからも森を大切にし、この豊かな森を 後世までつないでいきましょう。
はい、ということで、その伐採届出時にさまざまその後の計画もしっかりと立てていくことが大切なんですね。
はい、
はい、ではそういった、森林届出、森林の伐採届出書を提出する際は、よく確認作業を行いながら進めていただければと思います。ということで今回は伐採届出制度について農林課の菅原さんにお話ししていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで二戸市からのお知らせをご紹介します。文化財講演会のお知らせです。9月30日土曜日午後1時30分から二戸市シビックセンター1階ホールにて文化財講演会を開催いたします。今回は令和5年2月6日付で二戸市指定有形文化財に指定された木造馬屋猿像一対についてご紹介いたします。また10月14日土曜日午前10時30分からは下戸前にある大宮神社所蔵の二戸市指定文化財金剛力士像の修理作業について講演いたします。二戸市民が守り伝えてきた文化財を知る機会として皆様ぜひご来場ください。お問い合わせ先は文化財課、電話番号 0195-23-8020 0195-23-8020 までお願いします。岩手モバイルメールについてお知らせします。災害時の避難情報や火災の発生などを伝える手段として防災行政無線による放送を行っていますが、放送が聞こえる場所にいないと情報が伝わらないという弱点があります。そこで放送内容を文字として伝えられるように岩手県が運用しているサービスの岩手モバイルメールで配信を行っています。火災発生地区の情報を知りたい場合は防災・災害の項目から二戸市消防・防災情報を登録すると火災発生地区の情報が届きます。広報二戸8月15日号に QR コードが掲載されていますので登録の上ぜひ活用してください。お問い合わせ先は防災安全課、電話番号 0195-23-3117 0195-23-3117 です。令和5年度高齢者の消費者トラブル110番週間についてお知らせします。高齢者の消費生活トラブル相談を強化するため岩手県内12カ所の消費生活センターでは高齢者の消費者トラブル110番週間を9月11日月曜日から15日金曜日に実施します。岩手県内の消費生活センターなどに寄せられる相談のおよそ4割が60歳以上の高齢者となっています。このような状況を踏まえ高齢者の相談対応を集中的に行う期間を設け県内全体で高齢者の消費者被害の防止に取り組みます。高齢者は健康、お金、孤独の不安を感じている方が多くトラブルに遭いやすい傾向があります。騙されても気づきにくい、被害に遭っても誰にも相談しないなどの特徴があります。変わった様子はないか、困っている様子はないか、家族や地域で見守り高齢者の消費者トラブルを防ぎましょう。二戸地域にお住まいの方は二戸消費生活センター、電話番号 0195-23-5800 0195-23-5800 へ相談してください。また188いやいやからも相談できます。困った時はすぐに相談しましょう。以上、二戸市からのお知らせをご紹介しました。 お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は伐採届出制度についてというテーマでお話を聞いていきました。森林は木材を生産するだけでなく、水源の灌漑など重要な役割を果たしています。森林の持つ働きを維持するため、森林の流木を伐採しようとするときは、自分の所有する森林であっても市町村長に伐採及び伐採後の増林の届出書の提出が必要です。また平成29年4月1日以降に伐採及び伐採後の増林の届出書を提出したものは、伐採が完了したときは伐採にかかる森林の状況報告書、伐採後の増林が完了したときは伐採後の増林にかかる状況報告書の提出が必要となります。これらの届出は森林の伐採や伐採後の増林が適切に行われるよう、森林法に基づき届出や報告を義務付けているものです。伐採及び伐採後の増林の届出は、伐採を始める90日から30日前までに、伐採する森林のある市町村長に届出書を提出してください。伐採及び伐採後の増林にかかる森林の状況報告については、伐採・増林を完了した日からそれぞれ30日以内に森林のある市町村長に報告書を提出してください。伐採及び伐採後の増林の届出は、流木を伐採するものと伐採後の増林を行うもの、森林所有者が連名で提出します。伐採及び伐採後の増林にかかる森林の状況報告については、伐採後の森林の状況報告書は伐採をしたもの、伐採後の増林にかかる森林の状況報告書は増林をしたものが提出します。なお、無届けで伐採が行われた場合や届け出をしない場合、市町村から伐採の中止や増林の措置命令が発出されることがありますので、ご注意ください。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。